15章1節から17節。奇数節を司会者がお読みします。偶数節を皆さんでお読みください。最後の17節は皆さんでお読みします。ヨハネによる福音書15章1節から17節。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。
私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられてしまう。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。
あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。
あなた方が豊かに身を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光を受けるなら。
父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。
私は父の手を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の手を守るなら、私の愛に、
これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。
私はあなた方を愛したように愛に愛し合いなさい。これが私の掟である。
友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。
私を命じることを行うならば、あなた方は私の友である。
もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。
あなた方は私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられる。私があなた方を任命したのである。
ご一緒に互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。アーメン。お祈りの時を持ちます。久保執事、お願いいたします。
様、あなたの尊い皆を賛美いたします。1月24日の手術礼拝にあなたが招いてくださり、愛する皆さんと共にこうして礼拝を捧げられます。この幸いをありがとうございます。またこの礼拝の中で愛する永井梨沙ちゃんの信仰告白を聞くことができました。ありがとうございます。この告白をあなたが受け取ってくださったことを本当にありがとうございます。神様、あなたの愛するリサちゃんがあなたの弟子となって歩むその一歩を今日私たちも共に預かることができた幸いを本当にありがとうございます。神様、リサちゃんの信仰をあなたがこれからも守り育ててくださいますようにお願いをいたします。私たちも本当に愛するリサちゃんと共に兄弟姉妹として本当に信仰を共に育み合い、そして本当にあなたのためにチラシを撒き伝道し、本当に多くの人たちをあなたのもとへ導くことができますように、神様、玉川教会のこの働きをあなたが覚えてくださり、 励まし導いてくださいますようにお願いをいたします。この後バプテスマ式もあります。本当に緊張の中にあるリサちゃんの心をあなたが捉えてください。そして本当に水で清められ、本当に生まれ変わることができますように、バプテスマ式の最初から最後まであなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。そして本当に私たち先に救われた者も本当に心を新たにし、あなたに従っていくことができますように、私たちの信仰もこれからも導いてくださいますようにお願いをいたします。また私たちこれから本当に命の糧である御言葉をこれから預かります。どうぞ御言葉を取り継いでくださいます。聖森先生の上にあなたが臨んでくださり、熱い油を注いで本当に精霊いっぱいで私たちのための御言葉を取り継ぐことができますように、神様が本当に導いてくださいますようにお願いをいたします。またライブ配信を通して聞いておられる愛する兄弟姉妹の言葉を思います。どうぞその場にあってあなたが私たちと変わらない祝福をお与えください。そして本当に共に賛美し礼拝することができますように導いてください。本当に一刻も早くこのコロナの状況が収束し、本当に愛する皆さんと共にこの礼拝堂でみんなで礼拝が捧げる日が一日も早く訪れますように、神様本当に良き知恵良き働きをお願いをいたします。この時を感謝し、すべて栄光をあなたにお返しして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
本日の聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙6章1節から14節。ローマの信徒への手紙6章1節から14節、新約聖書の280ページになります。ローマの信徒への手紙6章1節から14節。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。キリストはもはやキリストを死キリス死えごめんなさい9節からお読みします。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスにも結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがってあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。またあなた方の五体を不義のために道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとではなく、 恵みのもとにいるのです。イエスの弟子となると題して本日の御言葉を取り付いていただきます。お願いします。
おはようございます。今日も主に招かれたこの礼拝を心から感謝し、お隣同士の方とですね、祝福の挨拶をして御言葉に入りましょう。感謝します。祝福します。感謝いたします。ホールの皆さんも祝福します。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を褒めたたえ、心から心から感謝いたします。この朝素晴らしい恵みをあなたの体なるこの教会に与えてくださり、今日愛する皆様と共に喜びのうち感謝のうちにこの礼拝を捧げる恵みに預かり、心より感謝いたします。幼子のうちにあなたが信仰を与えてくださり、イエス様、あなたの素晴らしい命の中で今日本当に新しい魂が神の子となるこの素晴らしいこの朝の恵みを心から感謝いたします。どうぞ主よ、これが本当に今日集いし私たち一人一人の祝福となり恵みとなりますように。どうぞ主よ、この時豊かにこの場所に、またライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人に聖霊の豊かな恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。今コロナ禍にあって教会で礼拝を捧げることが困難の中にあって、今日もあなたがこの教会を開いてくださり、集まりあなたを本当に御前に集うことが許されたことを感謝いたします。どうぞ主よ、今一度私たちのうちに主が望んでくださって、今真心からあなたに礼拝を捧げる時となりますように導いてください。どうぞ主よ、私たちの心を今あなたに向けて大きく開いてくださり、あなたが語りたいと願われるその御言葉の命を今日私たちが大胆に受け取ることができますように助けてください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主よ、聖霊の器としてくださって、内に外にどうぞ清めてくださって、今日あなたが語りたい御言葉だけを取り継ぐことができますように導いてください。今日ここに来ることができない多くの愛する兄弟姉妹、やめる者たちを主がその場にあって覚えてくださり、ひとしき恵みと祝福に預かるこの朝のひとときとなりますように助けてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今日何よりも教会にとって、私たちにとって嬉しいこのバプテスマ式、一人の魂が神の子とされるこの本当に恵みに、私たちもまたその一部分とされて今日ここに招かれたことを心から感謝いたします。この祝福恵みがリサちゃんだけのことではなく、もう一度私たちのうちに聖霊が注がれて信仰の喜びに預かって歩んでいくこの朝のひとときとなりますように、心から祝福をお祈りいたします。このあるですね、今素晴らしい働きをされている牧師先生は、この信仰告白をした後ですね、逃げられたそうです。子供の時にですね、武田ヤコブ先生という先生ですけれども、広志先生のご次男でありますけれどもですね、もう怖くなって逃げたということを伺いました。本当に私たちは幼き時には恐れがありますしですね、このような中にあって今りっちゃんも不安の中でこの時を迎えておりますけれども、この時は本当に始まりの時ですですね。この後素晴らしいりっちゃんが聖霊の恵みの中で、今日タイトルにさせていただきました弟子となっていくように、私たちはこれからさらに祈り、そして弟子としてですね、光の子として歩み続けるように祈っていく私たちとなりたいと願います。また私たちもまた同じように弟子となって歩むことを今日この時決意することができますように御言葉を取り継がせていただきます。バプテスマ、この式のこと、バプテスマということをですね、パウロが今日ローマの信徒への手紙6章から語ってくださいました。
本日は限定公開で礼拝を捧げております。ライブ配信もですね限定公開になっておりますので、今日ここに集ったほとんどの人たち、またライブ配信を聞く皆さんはもうすでにバプテスマを受けていらっしゃる方だと思います。改めてバプテスマはどういう意味があるのか、なぜ私たちはバプテスマに預かるのか、ただ信仰告白するだけではない、今日これから行います全身を、特にバプテスト教会はこのことを大切にしています。全身を、一部分だけではない、全身を水に浸して、そして全身が神の子として作り変えられていくですね、新しく生み出されていく、これがバプテスマであります。今日パウロ先生がこのように語りました。6章の3節から読みます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。パウロ先生はまずバプテスマというものがキリストの何よりも死に預かることである。その死に預かるとはどういうことか、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。バプテスマ式は私たちがキリストと共に葬られること。あのキリストの十字架と共に私たちの罪深い今日までの歩み、今日までの人生がすべて水によってイエスキリストと共に死ぬことである。葬られるとはそういうことですね。死ぬことです。そして死ぬこととともにその死に預かり、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。8節を読みます。私たちはキリストとともに死んだのなら、キリストとともに生きることになると信じます。私たちは今日リサちゃんがバプテスマ式を行うように、また私たち一人一人もこのバプテスマに預かり神の子となりました。つまりキリストと共に葬られたんです。皆さんもすでに罪人であった皆さん、お一人お一人バプテスマを受けた皆さんはキリストと共に、皆さん何年前でしょうか、私は8歳の時ですから40年になりますか、前になります。どのような信仰告白をしたのかも覚えていないぐらいですけれども、しかしそのバプテスマを通して私たちはキリストと共に死に、そしてキリストと共に新しい命、全く新しくされた神の子として生きるように、私たちは救いに預かりました。今日今共に読みました7節の御言葉をご一緒に共に読みたいと思います。ごめんなさい、8節の御言葉を共に読みましょう。ローマの信徒への手紙6章8節3、はい。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。アーメン。この信仰告白を今日私たちは告白したいと願います。キリストと共に私たちは葬られ、今新しい命、キリストの命によって私たちは今生きていると信じます。そしてそのように生きるものにされたものは、11節ではあなた方自身、あなた方も、ごめんなさい、10節から読みます。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。私たちの人生は今まではイエス様と出会い、そしてバプテスマに預かるまでは自分のために、また自分を中心にして自分に対して自分に与えられた人生を生きてきたかもしれませんけれども、バプテスマを通してイエス様と葬られて、そして新しい命に預かって復活の命に生きるということは、今日パウロが語っています、神に対して生きているのだと考えなさい。私たちの人生は神様に向かってセットされた人生になりました。今までは自分に対して、世に対して、もしくは人々のために、人々に対して生きていたかもしれませんけれども、新しくされた 新しい神と子としての人生は神様にセットされて、神様に方向を向けて、神様が導かれる人生を、神様を恐れて、神様と共に歩むようにされました。そしてさらに8節、ごめんなさい、6章の13節、それゆえにかえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具として神に捧げなさい。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにいるのです。救いに預かった私たちは神様の義の道具として、神様に捧げられるものとして、献身の命を生きる、そのようなものに生まれ変わりました。人生のすべてを主に委ねて、主に捧げて、主に責任を取っていただく人生、主が先立って私たちの生涯を導いてくださる人生、その主に一切を捧げていく献身の命がバプテスマを通して私たち一人一人にも与えられていることを信じて感謝いたします。今日このような素晴らしい祝福が長生きに与えられたこと、玉が教会に与えられたことを重ねて主に感謝し、主の皆を褒めたたえます。これはすべて主がしてくださった恵みです。そして教会がこのバプテスマを通して本当に教会が教会として立っている理由、私たち一人一人が今ここに置かれているその恵み、これを今日一人の魂の救いを通して神様は私たちに思い起こさせてくださり、私たちに大きな励ましと力を与えてくださることを心から感謝いたします。長井姉妹は私にとって一番古い信仰の友です。中学生の時からこの教会で出会って、共につまずきながらですね、共に励まし合いながら信仰の歩みをしてきました。今向こうで笑っていらっしゃいますけれどもですね、本当にある方はですね、まなみさんを見ると、また桜子先生を見ると励まされます。主にできないことはありませんですね。アーメンですね。パク先生そうです。主は何でもお出来になります。全部主に栄光を開始します。主は憐れみ深いお方です。本当に貧しき信仰の中で歩んできた私たちを今日この場所に招いてくださって、変わらない主のご愛とご真実によって導かれ、そして今日愛する愛する次女であるリサちゃんがバプテスマを受けて、長生き皆さんが、これはもう伊藤家から始まっているですね、伊藤家から長生きからみんなが神の子として、神の祝福のうちに置かれたことを本当に感謝いたします。いよいよこの恵みの中で長生きの皆さんが主に捧げるご家族として、リサちゃんが加わって本当に主に喜ばれるご家族として歩んでいかれますことを心から信じて祝福をお祈りいたします。さて、そのようにして主に捧げていく人生とは、イエス様はこのようにおっしゃいました。今日購読で読みましたヨハネによる福音書15章の8節、198ページ、ヨハネによる福音書15章の8節、あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。あなた方が豊かに実を結び私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。イエス様はこの15章において、私は誠のブドウの木です、あなた方はその枝です、そして枝は誠のブドウの木なるイエス様から命を受けて、命を組み上げながら実を結んでいく存在です。そしてそのように実を結んでいくのは、あなた方が弟子となって父に栄光を返すためである。 ただ私たち個人的に身を結んで豊かになって、教会が単独でたくさんの魂の救いが起こされて、私たちに豊かな身が結ばれてよかったね。いや、そのためではなく、私たちが身を結んで弟子となって、初めて父なる神様に栄光が返されるとイエス様はおっしゃいました。では弟子となるということはどういうことでしょうか。弟子となるという、この弟子という言葉は、同じくマタイによる福音書の中でも同じく書かれています。マタイによる福音書28章の18節19節を読ませていただきます。60ページ、マタイによる福音書28章の18節19節。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。イエス様はバプテスマを授けて弟子としなさい。教会は今、愛する永井梨沙ちゃんを神の子として生み出し、また私たち一人一人もバプテスマを受けて、そして弟子となるための新しい人生に預かった者たちです。私たちが豊かに実を結び弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。イエス様は今のマタイによる福音書の御言葉の中で、それゆえに弟子となって出ていくようにおっしゃいます。私たちがそれでは弟子となって父に栄光を返すとは、どのような歩みのことを言うんでしょうか。私たちが献身をして、そして進学校でたくさんの学びをすることでしょうか。たくさん聖書の勉強をすることでしょうか。それともたくさん教会の奉仕をすることでしょうか。たくさんの働きをこの世においてすることでしょうか。どれも弟子として素晴らしいことです。けれども今日、御言葉を通して共に分かち合いたいことは、私たちが弟子となるということは、今日共に購読しました15章の11節12節、この2箇所の御言葉に全てが含まれていると思います。ご一緒に11節12節を読みましょう。ヨハネによる福音書15章の11節12節、199ページ。ヨハネによる福音書15章の11節12節を共に読みます。3、はい。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。アーメン。弟子となるということは、私たちの喜びが主の喜びになるということです。今日イエス様がおっしゃいました。私の喜びが、皆さんの喜びではない、私と言われるイエス様の喜びがあなた方のうちにあるように、そしてあなた方の喜びが満たされるように。つまり私たちが弟子となるということは、イエス様の喜びを私たちの喜びとなるということです。イエス様のうちにある喜びが私たちのうちに喜びとなるということ、イエス様が喜ばれることを私たちも喜ぶものになる、イエス様が悲しまれることを私も悲しむものとなる、イエス様が涙を流して祈ること、私もイエス様と一緒に涙を流して祈るものとなる。イエス様が苦しまれるように、私も苦しむものになる。これが弟子となるということです。たくさんの働きをした、たくさんの奉仕をした、たく さん祈った。それも素晴らしいことですけれども、何よりもその根底にイエス様の喜びが私の喜びとして満たされること、イエス様が喜ばれることをいつも私の喜びとする、これが弟子となるということです。そして2つ目、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。イエス様の愛が私たちの愛になるということです。イエス様の愛で私たちが隣人を愛するようになるということです。いつもバプテスマを受けて、先ほどのロマ書の御言葉にありました、私たちはイエス・キリストと共に葬られ、そしてイエス・キリストと共に復活し、イエス・キリストと一つになるのです。その時イエス様の喜びがあって、私の喜びがあるのではありません。一つにさせられるのですから、イエス様の喜びが私の喜びになるんです。イエス様の愛が私の愛になるんです。イエス様の愛をもって互いに愛し合う、これが弟子として生きるということです。そのためにイエス様は私につながり、そして私の愛にとどまりなさいとおっしゃいました。生涯イエス様が私たちのために命を捧げてくださった。今日18節でイエス様はこのように語られます。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様は私たちの友となるためにご自身を捧げられました。命を捨ててくださいました。この愛にとどまりなさい。そしてこの愛のうちにイエス様の十字架の愛を組み上げて、私たちもまたイエス様の愛で愛するものとなりますように、イエス様の愛で隣人に仕えるものとなりますように、イエス様の愛で互いに重荷を担い合うものとなりますように。弟子はイエス様の喜びに満たされ、イエス様の愛に満たされて生涯生きるものであります。私たちもまたこの御言葉を通して、そして預かったこの命の中で、もう一度私たちの人生弟子として重ねて言います。イエス様の喜びを私の喜びとして、イエス様と共に喜び、イエス様と共に悲しみ、イエス様と共に涙を流して祈り、イエス様と共に苦しみ、イエス様と共に、今日リサちゃんの信仰告白にありました種をまき、福音の種をまき、チラシをまき、伝道し、福音を述べ伝える私たちとなりますように、聖霊の恵みをどうぞしよう、この教会に注いでください。イエス様の愛で愛し続ける私たちとなりますように、このように弟子として歩んでいくとき、私たちは必ず素晴らしい実を結ぶ人生となることを信じます。皆さんのうちに、そして家庭に、教会に置かれた場所場所で、素晴らしいキリストの実が、聖霊の実が豊かに結ばれていくことを信じます。今日詩編の御言葉にありました、時が来れば必ず実を結びます、その葉はしおれることがありません、必ず主の栄光をもたらしていきます。このような素晴らしい人生が今私たちに与えられていることを心から信じて感謝いたします。そのように歩む人生を私たちに与えてくださったのは、最後この箇所だけ読まさせてください。15章の16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。アーメン。 主が私たちをそのように選び出してくださり、救いへと導いてくださり、この主が生涯私たちの人生を守り、祝福し、導いてくださることを信じます。どうかいよいよこの恵みがリサちゃんの上に、またご家族の上に、今日集いし、またライブ配信を通して聞くお一人お一人の上にありますように、共に祝福をお祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、皆をあがめて心から感謝いたします。あなたにとって何よりの喜びである魂の救いが、今日この場所に、この教会に与えられたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、このバプテスマ式を通して、私たち今日集いし、またライブ配信を通して聞くお一人お一人に、聖霊の恵みを豊かに注いでくださり、今日新しくあなたと共に生きる幸いを、弟子とされてあなたの喜びを生きる幸いを、あなたの愛によって互いに愛し合う人生の幸いを歩んでいくものとなることができますように、どうぞ聖霊の恵みをもって、また御言葉の命をもって、今日新しく生まれる永井梨沙ちゃんの上に、またご家族の上に、そして私たち一同の上に豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。祝福してください。どうぞ私たちをいよいよ弟子として、あなたが導いてくださり、あなたのために喜んで出ていくもの、あなたのために喜んで使えていくものとなることができますように導いてください。今なおまだ救いに預かっていないお一人お一人には、今日この恵みを通して信じることを得させてくださいますように、イエス様、あなたに全てを委ねていける弟子としての幸いな人生を、どうかどうかしよう告白することができますように、今日この礼拝を豊かに最後まで祝し導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、心から感謝して、一切の栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。